おはようございます。昨年の10月下旬、ある建設会社の棟梁と一緒に奈良の法隆寺を訪れるご縁がありました。事前に連絡をしていたので、まず斑鳩公舎の小川光男さんの工場に伺いました。ご存知のように、小川光男さんは法隆寺代々の宮大工棟梁の家に生まれた故西岡常一さんのお弟子であります。以前一度お会いしていたので、挨拶のあとすぐ法隆寺へ車で向かいました。その間の車中で、1年間で斑鳩公舎に弟子入り希望者は200人を超えるそうですが、そのうち3人しか弟子を取らないそうです。私が弟子にするかしないかの判断は何でするのですかと尋ねると、器用で何でもできる人ではなく、この仕事しかないという人を取ります。そして苦しくなった時でも弱音は吐かない子は育つし、不器用な子の方がいいですねとも言われました。弟子入りしたら10年間寝食を共にする共同生活をして、仕事では先輩から後輩に何も具体的なことは教えないそうです。現代社会では教える方も教えられる方もマニュアルがあって、それに頼りがちです。しかし小川さんは、一つ一つ丁寧に教えることは親切そうに見えるけど、仕事が身につかないんですよね。むしろ先輩の仕事を見て自分で試行錯誤しながら覚えていくんですよと言われ、捨て育ちという教育が共同生活の中で培われていくことを教えてくれました。ほどなくして法隆寺の境内に入ると、古色騒然とした道東伽藍がようこそと我々を迎えてくれるような気さえしました。そして歩きながら、今は亡き西岡常一さんの思い出をおもむろに語っていただいたり、法隆寺を建てた飛鳥時代の職人たちの技術と心の素晴らしさを淡々と語ってくれました。その一つのエピソードに、金堂の改修の時、軒瓦と屋根の泥を取ったら、たわんでいた垂木が元に戻ったそうです。しかも、その垂木にカンナをかけると、1300年前のヒノキの香りがプーンとしたそうです。木は切ってからも生き続け、道東を支えてくれることを教えてくれました。また、木について、すべて不揃いなので、山の北か南か、太陽はどっちから当たったか、風は強かったのか、育った環境を考慮に入れて使いこなすことが大切だということ。そして、それは人間の教育にも当てはまるのであって、不揃いのまま個性を伸ばしてやることが大切だとも説いていました。夕食をいただいた後、そぼ降る雨の中を車でライトアップした薬師寺を見学に連れて行ってくれました。とうとうより新しい祭灯が1メートルほど高くしているのは、数百年後同じ高さになることを計算してとのこと。悠久な時の流れの中にあることを しみじみ感じながら小川さんと別れたことでした。この日一日は、現代人が置き去りにしたり、忘れてしまったりした大切な宝物を教えられたような気持ちでした。現代社会の状況は、なぜこのような日本になったのか、問題の解決の糸口が見えない社会的不安が、日本全体をすっぽり覆っているようにさえ見えます。今回は、短い旅行でしたけれども、日本人が日本人の伝統と心を忘れてしまっているのだという思いがしきりにしました。それが現代の問題の解決の一つの突破口になるような気がいたしました。